瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんにお越しいただき、防災の日と防災週間についてお話をお伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は防災の日と防災週間ということなんですが、防災の日と防災週間というのはどのようなものでしょうか？
はい、まず防災の日は関東大震災が発生した日、1923年（大正12年）9月1日であるだけではなく、台風シーズンを迎える時期でもあることから、災害について認識を深め、これに対処する心構えの意味を含めて制定されたものです。また、防災週間とは、防災の日を含む1週間のことです。災害についての認識を深めるとともに、災害に対する備えを充実させ、強化することで災害の未然防止と被害を軽減するために、8月30日から9月5日までを防災週間として制定されました。
なるほど。では明日から防災週間が始まるということですね。それでこの時期は防災に関する催しが多いんですね。確かにこの季節、防災訓練ですとか防災講話などがいろいろと行われているのを私もよく聞きます。
はい、全国的に防災訓練を行ったり、防災の PR 活動やイベントなどが行われたりします。災害といえば、近年は大雨による被害が多く、河川の氾濫や土砂災害などが各地で起きていますね。
そうですね。ここ数日では九州北部の大雨の被害もかなり被害が大きくなっていますし、先日超大型の台風10号の影響では全国的にも大雨となりました。各地で被害や河川の増水発生しました。また近年の大雨や台風による被害といえば、昨年の平成30年7月豪雨も印象的です。こちらは西日本を中心に全国各地で大雨による被害が確認されましたね。
はい、災害というと地震や台風を思い浮かべますが、他にも近年日本各地で起きている短時間で局所的に大量の雨が降る、いわゆるゲリラ豪雨や大雨による土砂災害が瀬戸市内で起こらないとは言えません。
はい、すぐ近く岐阜県でも非常にたくさんの雨が降った影響で、長良川の水位が非常に高くなっていたことが印象に残っています。また各地で土砂災害による被害も確認されました。瀬戸市内では土砂災害の恐れがあるところはありますか？
はい、土砂災害の恐れのある区域として、土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に指定されている箇所がございます。瀬戸市のホームページから愛知県が情報を提供するマップ愛知というリンク先に飛んでいただくことで、お住まいの周辺が土砂災害の危険性が高いかどうかを確認できます。
土砂災害は本当に怖い災害ですよね。自分が住んでいる場所が危険なのかどうか、家の周辺を見ればある程度判断はできますが、一度きちんと情報を確認しておくと安心ですね。では台風や大雨、他にどのような備えをすればいいですか？
はい、台風や大雨に対する備えについては、まずテレビやラジオなどの気象情報に注意してください。雨や風が強くなってから外に出るのは大変危険ですので、被害が出るかもしれないと思ったら早めの避難を心がけてください。特にお子さんやお年寄りの方が避難するには時間がかかりますし、手助けも必要となります。また浸水害が予想される場合などでは、自宅やご近所の2階へ避難するなど、自分を身を守るための最善の方法を選択してください。
はい、雨や風が強くなってからの避難ですとか夜間の避難は危ないですからね。では続いて、地震についてはどんな備えが必要でしょうか？
はい、地震への備えとして、倒れてきた家具の下敷きにならないように家具を留め金などで固定しておきましょう。そして住宅の耐震補強を行い、建物が倒れてしまわないようにすることも大切です。昭和56年以前に建てられた木造住宅は無料で住宅の耐震診断を行っておりますし、耐震補強工事の補助制度もございます。また窓ガラスや食器棚のガラスなどにはガラス飛散防止フィルムを貼り、 ガラスが割れて飛び散らないように対策をすることも大切です。災害時に備えて運動靴も用意しておくと良いですね。
はい、自分のためにも、そしてご家族の安全のためにも家具などを固定することは大事ですね。忘れがちですが、ガラスにフィルムを貼って飛び散るのを防ぐこともやっておきたいですね。割れたガラスが散乱しているところは裸足では歩けませんもんね。
はい、次に地震の二次的な災害で最も怖いのは火災です。お風呂場の残り湯は貼ったままにしておく、消火器を用意するなどの対策を取りましょう。お住まいの町内にある該当消火器の場所も確かめておくと安心です。
そうですね、地震の後は火災が発生してしまいますもんね。阪神淡路大震災も東日本大震災も火災が至るところで起きていましたからね。火災は本当に怖いです。ご自身の町内のどこに該当消火器が設置されているのか確認して、合わせて使い方も知っておいていただきたいですね。
はい、ぜひ火災の備えを行ってください。またこの機会に飲み水や食料、貴重品などの非常持ち出し品や備蓄品を準備しておきましょう。家族構成に合わせて必要なものを用意してください。持病のある方はそのお薬も忘れないでくださいね。
はい、お薬も大切ですし、小さなお子さんがいるところは育児用品が必要になります。またペットがいるご家庭ではペットフードなどの備蓄も考えなければならないなど、家族構成によって揃えるものは変わってきます。非常持ち出し品はホームセンターなどでもコーナーが設けてありますよね。
そうですね、市販の非常持ち出し品から自分に必要なもの、必要でないものを加えたり除いたりして、自分に合った非常持ち出し品を用意しましょう。また瀬戸市のホームページからダウンロードできる命を守るための防災ハンドブックにも非常持ち出し品チェックリストと備蓄品チェックリストが載っておりますので、参考にしてください。すでに準備されている方も漏れがないか再チェックしていただいたり、食料関係の期限を確認してください。また各地域で行われている地域防災訓練にもぜひ参加してください。いつどこで行われるかはお住まいの地域の自治会町内会にお尋ねください。
地域の防災訓練に参加することは災害の備えになりますね。
はい、自分が住んでいる地域の皆さんと顔見知りになることも防災においては大切なことです。避難をするときも隣近所で声を掛け合うことができれば安心ですし、地域における助け合いである共助をより充実させることができます。
阪神淡路大震災では救助された方のうち 77% が家族や近隣住民などにより家屋の倒壊や家具の転倒から救助された方だったという調査結果もあります。災害時には共に助ける共助が非常に重要になってきますね。
そうですね、地震などの災害はいつ起こるか分かりません。いざという時の正しい知識と行動を身につけるために、ぜひ地域の防災訓練にご参加ください。
今地域のつながり、これが大切だということが改めて見直されていますよね。隣近所の方とつながっていれば町全体がつながっていくことになりますね。
そうですね、災害時に共助ができるように防災について学び、地域の交流を深め、地域の方と共に助け合いましょう。ぜひ皆さんで防災力の高い安全安心が実感できる街づくりをしていただきたいと思います。災害が起きた時に被害を軽減するためには、一人一人が防災への関心を高め対策をすることが重要です。
はい、それぞれの地域で行われる地域防災訓練により防災意識が高まっていくといいですね。今日は防災の日と防災週間ということで、防災の備えについてお話しいただきました。我が家の災害への備えをチェックするには、防災の日や防災週間、とてもいい機会になるのではないでしょうか。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。